い、皆さんこんばんは。またウェブで参加している人も歓迎します。こんばんは。はい、今日は皆さんにシンプルなメッセージを用意しておりますシンプルなメッセージで、本当にその聖書の中から本当に見て、そしてまた新たな発見していきたいと思います。皆さん、ゴリアテとダビデの話を聞いたことある人手を挙げてください。ゴリアテとダビデの話聞いたことありますか？はい、今日はその聖書の部分からゆっくり見ていきたいと思います。ね、そして本当にここに今私たちが生きる指針、そしてまた、見るべきところということに対して大きな指針があると、そのように感じたので、これをじっくり見ていきたいと思います。ですからぜひ皆さん聖書を用意してくださいね。ウェブで聞いていらっしゃる方もぜひ聖書の方を開いて、そしてよく自分の目で見ながら見ていただきたいと思います。第一だっけ第一だっけとか言ってそう感じのところそうですよね。はい、そうです。第一サムエルの17章一節で書いてあったからあれどこだっけはい、そしてこれはゴリアテの話ですね。ゴリアテと、ゴリアテと、まあ、ゴリアテとはダビデというよりは、イスラエル人がペリシテ人とイスラエル人の戦いだったわけね。まずそうでしょね。でこのゴリアテっていうのはペリシテ人の巨人だったわけです。じゃあまずちょっと順番に見ていきましょう。まず一節からしばらく読みます。開けました？大丈夫？いきますよ。ペリシテ人は戦いのために軍隊を招集した。彼らはユダのソコに集まり、ソコとアゼカの間にあるエフェスダミムに陣を敷いた。サウルとイスラエル人は集まってエフのエラの陣谷に陣を敷き、ペリシテ人を迎え撃つため戦いの備えをした。ペリシテ人は向こう側の山の上に、イスラエル人はこちら側の山の上に谷を隔てて相対した。時にペリシテ人の陣営から一人の代表選手が出てきた、ね、その名はゴリアテ、ガテの生まれで、その背の高さは6キュビと半、頭には青銅の兜をかぶり、身には鱗とじの鎧をつけていた。鎧の重さは青銅で5000シェケル、足には青銅のすね当て、背中には青銅の投げ槍、ね、槍の絵は機織りの巻き棒のようであり、槍の穂先は鉄で600シェケル、盾持ちが彼の先を歩いていた。ここまでまず見てください、ね、そして今ここでまずはそのペリシテ人とそしてイスラエル人が戦うぞと、ね、でどうやって戦うかというと、ね、今の戦いとちょっと違うわけだよね。でこっちの山側に一つのが陣を敷いて、そして谷を隔てて、そしてこっち側にイスラエル人がいたわけなんです、ね、でそれで何をするかというと代表選手っていうのが出てくるの。オリンピック界って感じでしょ、ねね、だからある意味すごいフェアだよ ね今みたいな超限戦とかじゃなくて結構もうルール決まってて、それで戦うとその決まりに従って片方が奴隷になるという ね結構そう思うとすごいなと思うんですけれども、そして、代表選手があちらから選ばれてきました、ね、そしてその人がどういう人かというとゴリアテという人でした。でその人がどれくらいの大きさかというのをまずここの1節から7節まででがっちり書いてあるけどね。でまずは何て書いてあるかというと、彼は6キュビと半あったって書いてます、ね、6キュビと半というのを今のセンチメートルに換算して言うと3メートル超えの巨人です、ね、だからちょうど、まあ、エマの2つ分ぐらい、もうちょっとかなね。この屋根が確か270センチだったから、こうやって歩かないと、まあ、入らない大きさですね。だから本当大きかったんだよね、めっちゃね。そしてね、本当大きかったもん。それでそして胸当ての重さが、だから彼が何キロか書いてないんですけど、胸当ての重さが5000シェケルあったって書いてあります。でこの5000シェケルっていうのもこれが 11.4g なんだよね、1シェケルが。だからそれで換算すると57キロになります。つまりリナより重いのがここについてるのリナより重い人が胸当てとしてここについてるっていうね。胸当てだけでも超重い、でかい、ね、そしてその後に槍を持ってったって書いてますね。で槍が旗巻き棒のようであったって言ったら、その旗巻き棒はよく分かんないですけど、もう持ち手もすごい大きい。だからブーンブーンって振り回すともう近寄れないぐらいの大きな槍だったと思うんですよ、 ね、そしてその槍の穂先というのはこんななんか矢尻みたいじゃなくて、何ここで600シェケルって書いてますね。つまり約7キロあったわけ、ね、だからここでそのイスラエル人からして代表選手1対1で戦うわけでしょ、ね、それにしては随分背が大きい、ね、しかも全てこの鱗閉じの鎧で固められてて、しかも近寄れないほどの長い槍を持っていたということが分かりますね、だからまず見た目の脅威っていうの、ね、これが半端なくあったってことが分かります。これが1個目ね。そして次、今度は8節から続けて見ていきたいと思います。8節、ゴリアテに当たって、ね、イスラエルの陣に向かって叫んでいった。きっと声も大きかったんでしょうね。お前らはなぜ並んで出てきたのか。俺はペリシテ人だし、お前らはサウルの奴隷ではないのか。一人を選んで俺のところによこせ。次9節、俺と勝負して勝ち、俺を撃ち殺すなら俺たちはお前の奴隷になる。もし俺が勝ってそいつを殺せば、お前らが俺たちの奴隷となり俺たちに仕えるのだ。そのペリシテ人はまた言った。今日こそイスラエルの陣をなぶってやる。一人をよこせ、一つ勝負をしよう。サウルとイスラエルのすべてはこのペリシテ人の言葉を聞いたとき意気消沈し非常に恐れたと書いてます、ね、つまりここは何、今度は言葉がすごかったの ね、彼は態度もでかかったんです、ね、そしてきっと声もでかかったと思うんですよ、ね、そしてもう俺と勝負しよう、もう絶対負ける気がしなかったんだろうね、うん、それで勝ったら、あ、もし俺が負けたら俺たちの、あのお前らの奴隷になってやるよと。でも負けたら全員奴隷だってわけ、ね、だからそしてそれを聞いて何、よしじゃあ誰がいいかなって相談したと書いてないんですね。そうじゃなくてもうガクブルーでもうブルブル震えたって、そういうふうに書いてあるんです、ね、つまりどういうこと、まず彼らはこの言葉の脅しを聞きました。言葉の脅しを聞いた。そしてそれを聞いてもう頭の中でどうだってたの、もう奴隷になって連れて行かれたイスラエル人を自分の頭の中で思い浮かべてたわけです。もうシナリオはそうだったわけ、やられる、そして最終的に自分たちは捕虜になってペリシテ人に連れて行かれるって、これがそのイスラエルの頭の中にあったわけね。それがありました。そしてそれで続きを見るとね、こうやって書いてあるんです。16節見てください。例のペリシテ人はこれでね、16節、40日間朝早くと夕暮れに出てきて姿を現したって書いてあります、ね、でこれ1日じゃないのね、40日間こっちの谷とこっちの谷でいたわけだ ね、こね、そして毎回朝になると放送を聞くわけ、ほら出てこ、ね、朝の放送でしょ、そしたらみんな震える、ね、そしてどうするどうするどうする、もういつ自分が奴隷になるんだろう、もういつ自分の生活終わって妻や子供はどうなるの、もうそれだけ考えてるわけよ、ね、そうでしょ。そしてまた夕方の放送が来るわけ、お前らってね、そうするとまたブルブルブルブルってなって、どうするどうする、誰も行く気はしないね、まあ、負ける気しかしないんだからね。でそれを40日間やったんです、ね、だからもう本当に洗脳放送だよね、洗脳放送を朝に晩に聞き続けて恐れたわけです。ね、あるでしょ、例えばさ、最近ってこう1年そのコロナのマスクの着用をお願いいたします、なんとかかもうさ店行くと朝から晩まで聞くじゃんね、で夜行動は感謝のことに一言も言わないんだよね、あそこそ う、ね、そういう素晴らしいお店もあるし、もう朝から晩までだから働いてる人ってやっぱりもうさプレッシャーっていうかあると思うんですよね、うん、そういう風にして言われ続けて、で言われ続けて、しかもそれを受け入れて、あ、自分は負けるんだ、奴隷になるんだってことを受け入れ続けて40日間だったんです、ね、そういう状態だった、ね、そしてそこで今度はダビデが登場します。見てみましょう。17節からまたしばらく見たいと思います。エッサイは息子のダビデに言った、ね、ここでシーンが変わるわけ。さあ兄さんたちのためにこの入り麦1エパとこのパン10個を取り、兄さんたちの陣営に急いで持っていきなさいって言って持って行くわけ、ね、だからダビデは別にゴリアテに戦おうと思って行ったわけじゃないし、戦場がどういう状況かも何も知らないで行ったわけ、何も知らないで、ただお使いのね、お使いボーイとして行ったわけなんですよ、 ね、そして、まあ、チーズを、ね、届けて、ね、隊長に届けてとかってやってたわけですよね。そしてここで、お兄さんたち元気ですかって22節ね、お姉陣地に走っていき兄たちの安否を尋ねたって書いてあります。そうすると今度は23節見てください。ダビデが兄たちと話していると、だからあお兄さん元気大丈夫無事って喋ってたわけでね、ちょうどその時ね、これも神様のタイミングだよね、ちょうどその時ガテのペリシテ人でその名をゴリアテという代表選手がペリシテ人の陣地から登ってきていつもと同じ文句を繰り返した。ダビデはこれを聞いた、ね、だからちょうどそのね朝夕の放送の時間に当たったわけよね。ね、お昼にと聞かないで帰ったんじゃなくてそれをちょうど聞きました。そうするとまたいつもの通り24節イスラエルの人は皆この男を見た時その前を逃げて非常に恐れた、ね、そうすると恐れた。そしてイスラエルの人たちのは言った、あの登ってきた男を見たか、イスラエルをなぶるために登ってきたのだ、あれを殺す者がいれば王はその者を大いに富ませ、その者に自分の娘を与え、その父の家にイスラエルでは何も義務を負わせないそうだ、ね、だからこの男をやっつけられる人は、ね、その人にたくさん、ね、お金をあげて、ね、自分の娘もお嫁にあげて、そして税金も、ね、それから何そういうのも何も負わせないそうだっていうふうに言いました、ね。そして26節ダビデはそばに立っている人にこう言った、このペリシテ人を撃ってイスラエルのそしりをすすぐ者にはどうするされるのですか、この割礼を受けていないペリシテ人は何者ですか、生ける神の陣をなぶるとは、ね、だからこんな、ね、生ける神をそしる呪ったわけだよね彼はね、この後のにも書いてあるけど神の名を呪ったって書いてあるんですよね。でそんな割礼を受けていないね民、つまり選ばれていない民、これは一体誰なんですかとこういうふうに言ったわけね。だから彼ダビデはある意味こうでかい口を叩いたわけだよね、それに取られたわけだよ ね。こんな神の民じゃない人に対して一体何をしてるんですかってこういうふうに言ったわけで、その中でみんな兵隊さんだったわけでしょ、でも彼は少年だったわけだよ ね。まだ少年だったわけ。そうするとここで見てください、28節ね、兄のエリアブ、ちょうどお兄さんいたわけだよね、これ長男のエリアブは、ダビデが人々と話しているのを聞いた、エリアブはダビデに怒りを燃やして言った、一体お前は何でやってきたのか、荒野にいるあのわずかな羊を誰に預けてきたのか、私にはお前のうぬぼれと悪い心が分かっている、戦いを見にやってきたのだろうって言ったんです、ね、つまりお前のやってることは羊の番だろうとね、羊の番やらないでこっちに来て何をでかい口叩いてるんだって怒ったわけ、ね、だけどもちょうどなんかマイカがこれを見て言ってて、あ本当そうだよなと思ったんだけど、でもさってエリアブはサムエルが油注いだの見てるよねってで本当だよねって話になった、ね、だからこれを聞いた時にあやっぱりこの子には違う飯があるのかなってさ、神様のね、予言の言葉を持ってたはずなんだから考えてもよかったはずなんだよね。ところが普通に怒って、長男らしく怒って、ね、すいませんうちの末っ子がみたいな感じで、ね、普通に、ね、それで怒った。でお前はうぬぼれてるって言ったんだよ ね。お前はうぬぼれてる、だから本当に神様の約束どうなったのっていう話と、ね、だからもしくはその40日間聞いてたでしょゴリアテのね脅しを、だからそれによってもうすっかり信仰を働かせることができなくなっていたのかもしれません、ね、もしくはもうその日以来ダビデにめちゃめちゃ妬みを持っていて、もうなんかでかい口を聞くたびにもう彼のなんていうの金銭に触れるって言うんでしたっけ、ね、それでなんかつい怒っちゃうとかね、わからないんですけれども、とにかくエリアブはこういう態度だったの ね。これはちょっと興味深いところですよね。はい、そして次に今度はダビデ、そうするとダビデは言うわけ、 お兄ちゃんに言い返すわけ、私が今何をしたというのですか、一言も話しちゃいけないのですかって、ね、私は話す権利がないんですか。ダビデはエリアブから、そしてそれをダビデが言ったことを聞いてそれをサウルに知らせたので、30節ね、サウルはダビデを呼び寄せたとあります。そしてここで32節ダビデはサウルに言います、あの男のために誰も気を落としてはなりません、心配しなくていいよって言ったの。このしもべが言ってあのペリシテ人と戦いまし 僕が戦うからもうみんな心配しなくていいよって言ったんです。すごいでかい口だよね。すごいでしょ、すごい宣言でしょ、ね、しかも別に戦うぞ戦うぞよし決めたって立ち上がって戦場やってきたわけじゃないんだよ。お届け物を届けに来たのよ、チーズ届けね。だけども、ね、それをさ、ね、すごいよね。そうするとサウルはダビデに言います。あなたはあのペリシテ人のところに行ってあれと戦うことはできない、あなたはまだ若いし、あれは若い時から戦士だったのから、だから、ね、続けて読みます。ダビデはサウルに言った。しもべは父のために羊の群れを飼っています。獅子、ライオンだね、ライオンやクマが来て群れの羊を取っていくと、僕はあの人後を追ってそれを殺し、その口から羊を救い出します。それが私に襲いかかるときはそのひげをつかんで撃ち殺してしまいます、ね、だから大丈夫だよって。このしもべは獅子でもクマでも撃ち殺しました。あの割礼を受けていないペリシテ人もこれらの獣の一匹のようになるでしょう。生ける神の陣をなぶったのですから、ね、そうすると、ダビデは、ついでダビデは言った。獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主はあのペリシテ人の手からも私を救い出してくださいます。サウルはダビデに言った。行きなさい、主があなたと共におられるように、ね、でこれちょっと後ほどもう少し話しますね。でここでなんで行きなさいって言ったんだろうねって思わない、ね、もしこれで負けたらさ、みんな奴隷よ、みんな奴隷どうする、ね、本当にこの若造に託していいの、第一軍隊の一員でもないのにね、でなんでだろうなってもう思ったんですよね。で多分40日間経って本当に誰もいなかったんだよね行くって人がいないんだからね。で俺も行きたくないとサウルもね俺も行きたくないね。だからもう負け、このまんま何て言うんだっけ、戦わないで勝つやつ、不戦敗、まあ不戦敗だよね、不戦勝不戦敗になるか、まあこの子にかけるか、もうそれしかないっていう、こういう状態だから行きなさいって言われたんじゃないかなと、そういうふうに思います。でここから続きを見ていきます。38節、サウルはダビデに自分の鎧兜を着させた。頭には青銅の兜をかぶらせ、身には鎧をつけさせた。ダビデはその鎧の上にサウルの剣を帯び、思い切って歩いてみた、ね、慣れていなかったからである。それからダビデはサウルに言った。こんなものをつけては歩くこともできません、慣れていないからです、ね、ダビデはそれを脱ぎ自分の杖を手に取り、川から5つの滑らかな石を運んできて選んできて、それを羊飼いの使う袋、陶石袋に入れて石投げを手にしてあのペリシテ人に近づいた。そのペリシテ人も盾持ちを先に立て、ダビデの方にじりじりと進んできた。ペリシテ人は辺りを見下ろしてダビデに目を留めたとき彼を下げすんだ。ダビデが若くて高顔の美少年だったからである。ペリシテ人はダビデに言った。俺は犬なのか、杖を持って向かってくるが。ペリシテ人は自分の神々によってダビデを呪った。ペリシテ人はダビデに言った。さあ来い、お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだ。今日主はお前を私の手に渡される。私はお前を撃ってお前の頭を胴体から離し、今日ペリシテ人の陣営の屍を空の鳥、地の獣に与える。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るであろう。この全集団も主が剣や槍を使わずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前を我々の手に渡される。そのペリシテ人は立ち上がりダビデを迎え撃とうと近づいてきた。ダビデも素早く戦場を走っていきペリシテ人に立ち向かった。ダビデは袋の中に手を差し入れ石を一つ取り、石投げでそれを放ち、ダビデの額、あ、ダビデの額言っちゃったんだ、ブーメランになってる。ペリシテ人の額を撃った。額はじゃない、石は額に食い込み、彼はうつ伏せに倒れた。あ、こっちか。こうしてダビデは石投げと一つの石でこのペリシテ人に勝った。 ダビデの手には一振りの剣もなかったが、このペリシテ人を撃ち殺してしまった。ダビデは走っていって、ペリシテ人の上にまたがり、彼の剣を奪って鞘から抜き、とどめを刺して首をはねた。ペリシテ人たちは彼らの勇士が死んだのを見て逃げた。このように書いてありますね。じゃあまたちょっと今読んだの少し戻って見ていきますよ。38節でまず何をしたかというと、サウルはね、あ、じゃあダビデあなた戦うんでしょつって、何をしたの。サウルの王様の武具っていうのが一番いい武具なはずよね、まあ、最新武器のはずだよ ね。だから最新の武器だからって言って、それを彼に渡したんです。ところが彼はそんな着たこともないものをいきなり重いの着せられて、もうガチャンガチャンみたいになってたんだろうね。それでこんなんじゃ歩くことができませんっていうふうに言ったんです。そして彼はいつもの道具、いつもの使っていた道具だった、ね、熊や、ライオン殺した時に使っていた石投げと、そして石投げ器を持って戦場に出てきました、ね、これがまず一つだよね。だからここで何が起きてるかっていうと、彼らはみんな一つのシナリオに縛られてたってことが分かるの、ね、それは何かっていうと、ゴリアテはね、じゃあちょっと来てもらおうかな、今日ちっちゃい子がいないからエマに来てもらおうかな、エマとお父さん来てください。でエマとお父さんはですね、マイカさんよくね、あ、ここ来て、なんかしんない、なんかしんないけど食後に相撲をしています食後に大体パンパンに食べた後に相撲をしています。そして、ね、こういう風な感じだよね。ちょっとね、もうこの人もだいぶ大きくなってきたんで、ダビデ感がちょっと出ないと思うんだけど、ゴリアテに対してね、で彼らの頭の中ではこういうイメージだったわけ。ゴリアテ来ました、ダビデ来ました、はい、喧嘩始め、戦い始め、はい、やって戦い始め、こういう風に戦うと思ってるわけ。もう戦うって言ったらこれしかないと思ってるわけで、これしかないからこれでは勝てないなっていうふうに思ったわけなんです。はい、ありがとうございました。ね、でだからもうそれで、ね、ガチンコでこう取っ組み合いになったらこれは勝てない、ね、でもよく勝ってるけどね。で思うわけだよ ね。そしてあと一つ考えてみてください。ペリシテ人はめちゃくちゃ大きかったわけでしょ。でめちゃくちゃ大きくて、しかも自分はこうやって勝つやると思ってるから絶対勝つと思ってるわけ、ね、そして戦いは取っ組み合いだと思い込んでるわけ、ゴリアテは。そうでしょ、ね、だけそれでゴリアテは3メートル以上ありました。そしてこの胸当てだけで57キロもありました。でこれ振り回すんだって、もう7キロを振り回さなきゃいけなかったわけ。つまり彼は動きが鈍かったんです。動きがめちゃくちゃ鈍かったんです、ね、だけどもダビデはそれに対して鉄砲、飛び道具用意してたわけ。そうでしょ、ね、だから彼がそれに対して持ってる戦法は実は決して劣るものじゃなかったわけ、ね、だから作戦が違ったんですよ、ね、ね、だからもうみんなでもうこれだからこれだからこれだからにやられて、それしか見ることができなかったの ね。だからそこで彼は別の方法を持って戦いを挑んだわけなんです、ね、全く違う戦法を思い入れてた。そしてそれだけじゃないの、ね、彼は若いし戦争にも出たことがないし、お前は経験がないって言ったでしょ。でその時にダビデは何て言った。34節戻ってください。しもべは父のために羊の群れを飼っています。獅子や熊が来て羊の群れを取っていくと、私はその後を追ってそれを殺し、その口から羊を救い出します。それが私に打ちかかる時はひげをつかんで打ち殺していますって書いてあるわけ、ね、つまり彼は自分とはガチじゃ、ね、熊と相撲してどうするのって、ライオンと相撲して絶対勝てないわけだよね。でそういう相手に向かって立ち向かっていって、そして撃ち殺すってことをもう経験してる人なんです、ね、でそれはおそらくイスラエルのほとんどの人は経験したことがなかった。だけど彼は実は他の人たちより経験を積んでる人だったんですよ、ね、だから彼の自信っていうのは全く言われがないものでもなくて、今まで神様が自分に力があるというよりは、今までも神様がすっごいピンチな時に助けてくれたっていうこの経験があったわけね、だから今回も、ね、そうやって書いてあるでしょ。だから今回も間違いなく神様はこのペリシテ人を倒させてくれるって言ったんです、ね、ここが全然違ったわけ、ね、だから あのでといってもここであの私が言ってるのは作戦勝ちしたよって話じゃないのね。作戦勝ちしたわけじゃないんですけども、今まで信仰を働かせて獅子を打ち取った、信仰を働かせてライオンを打ち取った、これが本当に神様に対してのその信仰というものを強めさせていた。だから彼は確かにペリシテ人に立ち向かうことができる信仰の筋肉っていうのを培ってたんです、ね、だからこのタイミングで神様がこの場所にダビデを登場させて、ね、だけど彼は信仰によって勝利を収める準備っていうのができてた、ね、そしてここで本当素晴らしいよ ね、これが信仰の戦いだって分かりますよね。なぜならば、ね、彼は、ね、イエスキリストじゃない神の、ね、エホバの神、ヤウェの神の皆によってお前に立ち向かう、神が私に今日勝利を与えてくださる、ね、なぜならば神はイスラエルの民の味方だからだっていうふうに宣言します、ね、そして宣言してそこから石投げを取って、そして一発目で、ね、相手を撃ち落とすんです。でこれだって信仰がなきゃできないよね、うん、っていうのはさっきの見たでしょ、もう頭には青銅の鎧を着てる、鱗閉じのあれを着てる、もう全てがもう鉄で囲まれてたわけだよね。だからその中で本当にちょっとしか空いてない急所を狙って撃たなければいけなかったんです、ね、だからこれは彼が今まで散々ね、牧場で牧場で練習してたからっていうんじゃなくて、やっぱり彼は信仰を持ってそれを投げなきゃいけなかったんです、ね、だからここで私たちは本当に今のある戦いに対して大きな指針を得ることができます。それは何かというと、ダビデが勝利するために何をしなきゃいけなかったかというと、戦場には出ていかないといけなかったでしょ。だからショーアップしなきゃいけない、ね、その姿を表さないといけないんです。私たちが何か戦い、何かで勝利を得なきゃいけない、もしくはその社会でこの分野を勝ち取りたいっていう時に、私たちはやっぱりそこに姿を表す、ショーアップする必要があります。そしてこれも勝ち目がないと思える戦いだと、ね、勝ち目がないと思う戦いなんだけども、そこにあえて出ていかないといけないんです。そしてそれだけじゃなくて、ね、勝ち目がないと思えるような戦場かもしれないけども、そこで球を投げる、ね、その攻撃するまで、これは私たちがやらないといけない部分なの、ね、だから、ね、一番こういうのがいいよね。神様、私ここで隠れて応援してますから、ここで隠れて応援してますから、神様やってください、なんか天から降らしてなんかやってください、ね、勝利したらああよかったあっつって、ね、出てくるからってね、これが一番いいじゃん、ね、楽でさ、それだったらいいのになと思うでしょ。だけども神様が言うのは、いやそうじゃないよと、信仰を働かせてまずあなたは戦場に出てきなさい、ね、そして球も投げなさい、ね、球投げるとこまではやんないといけないの、ね、で球を投げたらそれを神様が変化球なり軌道修正してくれて、ね、神様の超自然的なだけで軌道修正してくれて、それが敵の額を打つようにとしてくださるんです、ね、しかし球を投げるのは私たちの働きなんです、ね、それが信仰の歩みということなんです。でこの前私ワンダー・アルジョ先生 の20分ぐらいのビデオを訳したんですけど、もしよかったら見られてない方は見てほしいと思うんですけども、今回の働きも、ね、その予言が当たったか当たらないかとか、誰々先生の言ってた予言は結局合ってたのかっていう、そういう話じゃないですよと、ね、そうじゃなくてこれは全部信仰の歩みですよって言ってたのね。で本当にその通りなんですよ、ね、予言がどうとか、この神学が合ってるとかね、じゃなくて信仰で歩むかってことなの、ね、で信仰で歩むというのはどういうことかというと、私たちがそこに出ていくということ、そして神様を信じて実際に球を投げていく、ね、その場所で何か行動を起こしていく、これが信仰の歩みということなんです。でこれはありとあらゆる聖書のパターンに見ることができます。あと一つだけちょっと簡単に見たいと思うんですけども、ね、何度も見ております、歴代史第2歴代史20章を見ましょう。はい、第2歴代史20章は何の話、皆さんよく知ってますよね。第2歴代史20章、ね、預言者を信じて勝利を得なさいっていう話ですけれども、この15節からちょっと見たいと思います。第2歴代史20章15節からお読みします。 ね、ここで、ここでもイスラエルの民は多くの敵陣に囲まれてしまうわけですね。そして15節見てください。ここで預言者が来て預言を語ります。彼は言った。ユダのすべての人々とエルサレムの住民およびヨシャパテ王よ、よく聞きなさい。主はあなた方にこう仰せられます。あなた方はこのおびただしい大軍のゆえに恐れてはならない、気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから。明日彼らのところに攻め下れ、見よ、彼らはツツの登り道から登ってくる。あなた方はエルエルの荒野の前の谷の外れで彼らに会う。この戦いであなた方は戦うのではない、しっかり立って動かずにいよ。あなた方と共にいる主の救いを見よ。ユダおよびエルサレムよ、恐れてはならない、強調してはならない。明日彼らに向かって出陣せよ、主があなた方と共にいる、ね、こういうふうにして予言の言葉が語られます。ね、予言であなた方は勝利するよって言われたの、ね、勝利するよって。じゃあどうやって勝利するのかな、ね、恐れてはならない、そして出陣せよって言われたの。出陣して、ね、はい、そして、18節見ましょう。それでヨシャパテは血に触れました、ね、神様予言の言葉ありがとうございますってことでね。そしてユダのすべての人々とエルサレムの住民も主の前にひれ伏して主を礼拝し、ケハテ族コラ族のレビ人たちが立ち上がり大声を張り上げてイスラエルの神主を賛美した。こうして彼らは翌朝早くテコアの荒野へ出陣した。出陣の時ヨシャパテは立ち上がって言った。ユダおよびエルサレムの住民よ、私の言うことをよく聞きなさい。あなた方の神主を信じ忠誠を示しなさい。その預言者を信じて勝利を得なさい。それから、彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行ってこう歌うためであった。主に感謝せよ、その恵みはとこしえまで。彼らが喜びの声賛美の声を上げ始めた時、主は伏兵を設けてユダに攻めてきたアモン人モアブ人セール山の人々を襲わせたので彼らは打ち負かされた、okay? だからここでも分かるでしょ、ね、出陣せよって言われた。そして戦う準備してたの。戦うしたんだよ、ね、戦う準備してそして出てたんです、ね、そしてその時に、ね、よくイスラエルでしてたようにまず賛美隊が先行くわけだよね。そして賛美チームがまずは始まってこう先陣を切っていったわけです、ね、そしてそれと同時に賛美をし始めていったらその時に神様が来てくださって介入してくださったんです、ね、だからここでもパターンは同じ、ね、戦うつもりで出ていかないといけないの、ね、ここは逃げられ免れないところなんです。なぜならばそれこそが信仰の行動の表れになるからです。それね、ね、だからそれを覚えてください。これも結局だからこの20章20節の話も予言が合ってた合ってないって話じゃないの、ね、だけども予言を信じて実際に出ていったことで彼らは勝利を得たんです、ね、だから今神様は本当に、ね、私たち、ね、クリスチャンそしてレムナントのクリスチャンたちに姿を現しなさいと、ね、出ていきなさい、ね、行動を起こしなさい、信仰の行動を表しなさいと神は語っておられます、ね、だから今先日私ちょっとノートの記事を書いててこう書いたんですね。それは世界中で正しいと信じていることに対して腹をくくって立ち上がっている人たち、その人口が多分今世界史上最多なんじゃないかって、ねね、いろんなプロテストとかあるでしょ。その中でももう自分が怪我するかもしれない、捕まるかもしれない、それでも立ち上がるぞって人たちが今いっぱいいるわけですよね、うん、世界中でね。そして私たちもなんか怖いけど言ってみようとか声を出してみようとかここで何かしよう、そうやって日本でも人々が立ち上がっています、ね、そしてそのようにしている人々が本当におそらく本当に史上最多だと思います、ね、それってすごいことでしょ、ねね、だからまさにそれがグレートアウェイクニングってね、その大覚醒っていうことなんだなっていうふうに思います、ね、だから私たちは本当に素晴らしい時代に生きています、ね、でせっかくこの時代に生きているのに 傍観してたんじゃもったいないでしょ、ね、本当に私たちが神様にあって輝くことができる、ね、そういう今本当時代なんです ね。だから本当に私たちもそれぞれ与えてられている場所で、ね、神様に召されていることに対してショーアップする、ね、姿を表していきましょう。アメンですか。はい、それでは皆さん立ちましょう。
ショーアップ
ショーアップはい、じゃあ皆さん祈りましょう。まず皆さん、後につけて祈ってください。そしてその後に皆さんのために祈ります。神様ありがとうございます。私はあなたが召される戦場に出ていくと宣言します。神の御名によって私は出ていきます。あなたが共におられますから、あなたが私に勝利を与えてくれますから、変な風に投げてしまった球も敵の額を貫くように、あなたが介入してくださいますから、信頼します。あなたが私の信仰をますます強めてください。この時代に生きるクリスチャンとして、地の塩、世の光として立つことができるように、どうぞ私を助けてください。じゃあ祈らせてください。主よ、今イザヤ書60章を宣言します。起きよ、光を放て、ね、あなたの光が来て、そしてあなたの上に輝いているからだ。見よ、暗闇がますます暗くなっている。しかしあなたの光がますますあなたの上に輝くとあります。ですから主よ、その光を今ここにいる人たち、そしてまた見ている人たちの上に、あなたがその光を輝かせてくださると、イエス・キリストの御名によって宣言します。そして主よ、今までないほどに思いがクリアになって、私たちがその啓示を理解すると、イエス・キリストの御名によって宣言します。そのような覚醒が私たち一人一人にやってきていること、そのことをイエス・キリストの御名によって宣言します。あなたの啓示が今までないほどに明確にやってきます。そして主よ、今一人一人が神様、左に行ったらいいですか、右に行ったらいいですか、これを取ったらいいですか、あれを言ったらどうですか、あれを取ったらどうですか、いいでしょうか、というふうにして、今あの岐路に立たされていますね。岐路に立たされています。ですけれども、主よ、私たちは将来のこと全部わからない、ね、この先に何があるかわからない。しかしあなたはご存知です。だから主よ、私たちがそのあなたが用意しているものを受け取ることができますように、あなたが導いてください。今その約束のものを受け取る、そして約束の道に私たちが進むと、今イエス・キリストの名によって宣言します。あなたの道を受け取ります。あなたの召しを受け取ります。そして主よ、今一人一人に与えられている賜物が、腹を据えて、こう腹をくくって決めた時に、かつてないほどに光るとイエス・キリストの名によって宣言します。そして今特に感じているのが、この中で多くの語る者がいます、書く者がいます。そして今まで黙ってこの中で大事に大事に貯めてきたもの、これが今線を抜く、そして語る時が来ましたよと主が言われています、ね、ですから今そのようなそのベニューというかプラットフォームさえも与えられると、ね、アイデアが与えられていくと今イエス・キリストの名によって宣言します、ね、ですからそのクリスチャンのところにある靴輪をイエス・キリストの名によって打ち砕きます。打ち砕きます。そして本当に勇気を持って、そして大胆さを持ってあなたの啓示を語ると、今イエス・キリストの名によって宣言します。その時にその言葉が本当に相手にこう打つ、 人にインパクトを与える、そのように働くと今イエスキリストの目当て宣言します。ハレルヤ、受け取りましたか？アーメン、アーメン。はい、じゃあ神様に感謝しましょう。
エーメン、エーメン、ハレルヤ、アーメン。じゃあ賛美していき